おはようございます。
まあ今日私たち、ヨシュア記9章を見ています。先週まで8章まで見ました。この9章の内容は、愛との戦いの中で失敗した。また、勝利し、ということで、まあそれを通してイスラエルに、もう一つの一線を画した後の、事件です。どうやって失敗したのか、どうすれば勝利するができるのかということを学んだということを試験でした。その9章に入って、アラブ族との盟約を結んでいる内容が、この9章ですけれども、皆さん一節を見ると、カナンの地に住んでいる7部族の王たちが今、集まっているんです。それで何を聞いたと書いてあります。何を聞いたんでしょうか。イスラエルという民族がヨルダン川をどうやって渡ってカナンの地まで入り、またエリコとアイを倒した話を聞いた話です。それで彼らは今、このまま、じっとしていれば、もう遠くないうちに自分たちもエリコとアイのようにやられてしまうかもしれない。というような不安がありました。それで彼らは集まって今、対策会議を開けたということなんです。この会議の結果はどうなりましたか？皆さん2節を見ると、そういうふうに書いてあります。7部族の王たちが、その、また部族たちが同盟して、イスラエルと戦うことを今、決めたということです。カナンでの戦いの規模がますますにも大きくなる、そういうような不安を感じるんじゃないでしょうか。今まではイスラエルとエリコ、イスラエルとアイ、まあそうだったんですけど、今はイスラエルと7部族が今共に戦う、もっと規模が大きくなったということなんです。それで、まあその結果がなりましたけれども、その決定に従わず、にイスラエルと盟約を結ぼうとする人たちがいました。三節で紹介しているギブオンという住民たちです。ギブオン人たちは、まあ、7部族の一つである、まあ、ヒビ人だったんですけれども、しかし彼らは同盟体に入らずイスラエルと盟約を結ぶことを今決めました。今実際、ギブオンの住民たちは、エリコよりもっと大きな町に住んでいる人たちでした。しかし彼らは、イスラエルと戦うことなく、盟約を結ぶことを知ったということです。どうやってこんな決定を下したのかということですよね。エリコよりもっと大きいんです。そうしたら、人たちも、もっとたくさんいるという話なんですけれども、戦うことをしなく、盟約を結んだということです。これが、どうしてこの決定を下したのか、これが今日のメッセージのキーポイント、また核心であるということです。理由は一つです、皆さん。その理由は、生きるためです。生きるためです。ギブオンは今エリコよりもっと大きな町を持っていましたが、イスラエルがどうやってここまで来たのかを聞いたんです。正確に言うと、神様がなすったことを聞いたということです。神様がイスラエルと共にしてくださった。それで愛とエリコにした、なさったすべてのことを聞いたということです。この9章では、聞くという言葉が、動詞が4回出てきます。結構この9章で聞くとその言葉は重要な意味を持っています。そこでイスラエルに、まあ、降伏するということ、まあ、つまり、イスラエルと共におられる神様に降伏する、そのことを決めたということです。それが生きる道だからということです。ハレルヤ。神様に降伏することが生きる道であることを彼らは分かったんです。ギブオン人たちはエリコのラハブがイスラエルの神様がなしたことを聞いて、滅びの中でも生きる道を見つけたように、自分たちも
自分たちが持っている大きな町、また数多くの民たちに頼らず、生きる道を見つけたと思います。エリコもダメだった。アイもダメだった。そうすると自分たちもダメかもしれない。このままでいくとみんな死ぬから、生きる道は結局、そのイスラエルの神様に降伏することだ。こういうことを今決めて判断したということなんですね。その生きる道ということは、イスラエルの神様と契約を結ぶ、盟約を結ぶことであることを彼らは知っていたんですね。神様の名で約束すると、その約束は後でも破ることができないからと。その意味で今3節最後に見ると、ヨシュアがエリコと愛に対して行ったことを聞くと書いてあります。行ったことを聞くということ。これを皆さん新約の言葉で変えるとどうなりますか？信仰を持ってそれを受け入れたことになります。聞いて、行ったことを聞いて彼らは決めたんですね。どうする？報告すること。新約のことで変えれば、信仰でそれを受け入れた、そういう意味になります。だから、聞くという言葉は結構大事なキーポイントになります。この9章の内容は単純にイスラエルがギブオンたちと盟約を結んだことだけ、それではありません。今日の私たち、今日の私たちがどうすれば救われるのか、この地域での秘密がここにありますし、また救われた民たちがこの地の地でどのように生きていくべきか、それについての話がここに書いてあります。この部分については後でもうお話しさせていただきます。まず、希望人たちが救われたことをまず見たいと思います。希望人たちが聞いたニュースはどんなニュースでしょうか？滅びのニュースなんです。みんなが殺されたことなんです。しかし彼らはその話を、そのニュースを聞いて、知らせを聞いて、みんなが死ぬんだじゃなくて、そこに生きる道があるんだということを彼らは判断したんです。じゃあイスラエルが今まで行ったことはどうなんでしょうか。すべてのカナン人たちを聖絶することでした。エリコもアイも。みんな殺したこと。それはなぜでしょうか？24節。皆さん24節のところを見てみましょう。24節のところを見ると、この希望人たちが、まあ告白することなんですけども、真ん中から見ると、あなたの神、主がこの全土をあなた方に与え、その地の全住民をあなた方の前から根絶やしにするように、しもべモーセにお命じになったことを、それを私は聞きましたとです。このことを聞きました。根絶やすることを聞いた。だから私たちはあなただと戦うことができない。それで私たちはあなたの神に降伏する。そういうことを今話しているということになります。だからここで聞いたと書いてあります。結局、生きるために、自分たちが生きるために、町が保存されるためには、盟約を結ぶ方しかないということを、その結論を出したということです。この結論には、さっき申し上げたように、ラハブとその家族がどのように救われたのか、ということが、まあ、その影響したと思います。その話も聞いた。滅びの足だけではなく、生きる、どうすれば生かされる、その話までも彼らは聞いたところです。同じ知らせを、同じニュースを聞いたんですけれども、皆さん、一方は、七部族の王たちは、イスラエルと、いや、神様と戦うことを決めましたけれども、ギブオン人たちは、そうではなく、生きる道を考えて、神様のところを降伏する。結局は神様を受け入れるようになったということになります。 これが皆さん救われるその道になります。良い知らせを聞いてそれを受け入れることが皆さん生きる道なんです。ハレルヤ。自分の考えを、また自分の思いを、自分の生き方を全部捨てて神様のことを受け入れること、イエス・キリストを受け入れる者が生きるのです。ハレルヤ。このことが私たちが生きる道であること、私と皆さんが救われたことも皆さんこの福音の知らせを聞いてイエス・キリストを自分の救い主として受け入れたからではなりませんか。だから私たちが救われたことになります。それで皆さん、信仰は聞くことから始まるというその言葉があります。ロマ書に書いてあるように、信仰は聞くことからということです。まず聞くことなんです。その話は2つありますね。伝えることによって聞くことです。だから伝えることも、伝える人も必要であるし、伝えたその知らせを聞くことはことも必要であることなんです。命の知らせを聞いたのならそれを受け入れるべきです。ハレルヤ。生きる道がどこにあるのか見つけることは大事であることです。でも世の中ではほとんどが七部族のように対抗しようとしています。自分たちが勝てると思っているからではないでしょうか。自分の考えが正しい、自分の生き方が正しいんだと思うから、イエス・キリストの福音を受け入れようとはしないということです。これがほとんどの人間の、私たちの考え方です。自分がいつも正しいんです。自分の考えがいつも正しいんです。今まで何も問題なく生きてきたから大丈夫と思うのがほとんどの人たちの心です。むしろどう思いますか。イエス様を、イエスを信じることは弱い者たち、愚かな者たちが信じることだと思います。弱いから信じることがないからそこに頼るんだというんです。しかし聖書はどうやったのように話しているんでしょうか。十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力ですと今話しています。逆です。世の人たちは、イエスを信じる人たち、教会を行く、通っていく人たちは、まあ、弱いものだ、愚かなものだと言うんですけども、神様は逆に、滅びる者たちには、それが愚かで、救われる人たちには神の力である。また、同じコリント書を見ると、神は知恵ある者を恥じらせるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥じらせるためにこの世の弱いものを選ばれましたと話しています。ハレルヤ。本当に私が弱いかもしれない、私が愚かなものなかもしれませんけれども、神様はこんな者たちを通してこの世に生きる道がどこにあるのかを今伝えてくださるということです。ハレルヤ。それです。それが聖書で神様の御心であること。だからこのように同じ知らせを聞いても、その知らせが生かせる知らせになるか、あるいは殺される知らせになるか、これは自分の選択にあります。土地を選ぶかによって、それが命の道であるか滅びの道であるかということになります。このことを皆さん忘れないでください。結局は自分の選択であることです。そのためまず聞く、よく聞くことがとっても重要であることです。ハレルヤ。よく聞くことです。まず聞かなければならないです。私たちに向かった、その向かう神様の言葉はいつも命の声、生かす言葉であることを信じます。ハレルヤ。 私に対する神様の話はいつも命の話になります。この希望人たちは今この耳に入ってくるその噂を聞いてこの決断を下ろしたんですけれども、それのために一つの策略を巡らしたと書いてあります。どんな策略でしょうか。4節から6節に書いてあります。もうそこに書いてある通りに変装して、一応変装して古びた袋、古びて破れた杉当てをしたブドウ酒の皮袋、また古い、まあ、履物、古びた上着、食料のパンですけれども、それも全部乾いてボロボロになっていることも持ってきました。このように希望たちは遠いところから来たように今変装しました。そしてイスラエルと契約を結びましたけれども、イスラエルを騙したのは3日後にバレてしまいました。長くも行かなかったんです。3日でバレてしまったんです。彼らは遠い国から来たのではなく、同じカナンの地に住んでいる人たちで、それもギルガルで近いところに住んでいました。これが、こっちがギルガルです。こっちはギブオンです。エルサレムからもうわずかです、8キロしか離れてない。カナンの地の中で、まあ、一番中心地はこのエルサレムなんですけども、そこからもう少し離れているところ、まあ、ギルガルからもうわずかなんです。だから今彼らはイスラエルたちを騙したと。ヨシュアは騙された後、なぜ私たちを欺いたのか今尋ねると、彼らはこういう答えました。24節、皆さんもう一度24節見てください。24節ともに読んでみましょう。聖書を見て24節をともに読んでみましょう。よろしいですか。まあ、スクリーンはありません。聖書を見て共に読みましょう。せーの。彼らはヨシュアに答えた。しもべどもははっきり知らされました。あなたの神、主がこの全土をあなた方に与え、その地の全住民をあなた方の前から根絶やしにするように、しもべモーセにお命じになったことを。それで私たちは自分の命のことで、あなた方を非常に恐れ、このようなことをしたのです。アメン。今生きるため命の問題かかっているからこのようにしましたことです。それでまた25節を見ると、ご覧ください、今私たちはあなたの手の中にあります。あなたの沖に召すようにお目にかなうように私たちを扱ってください。すべてのことを今ヨシュアに委ねました。後のこと、もうでもそう言ってももうすでに契約を結んだ後なんです。彼らも主の皆で結んだ契約は、約束は破ることができないということを知っていたということなんです。だからこのようにお目にかなうようにしてください、自信持って今話しているんです。そうなんです皆さん、救いの約束、イエス・キリストを信じる者には永遠の命が与えるその約束、神様の子供になるこの約束は変わらないんです。ハレルヤ。どれにもこれを変えることができない、破ることができないです。なぜでしょうか。救いということは人間の行いによることではないからです。ハレルヤ。神様の約束なんです。だから皆さん、自分が少しなんか過ちして罪を犯したことで、ああ私救われないとどうする、その心配する必要はありません。これは約束です。神様がこの皆で約束してくださったことです。自分の行いによってこの救いが取り消しされる そうではなりません。もちろん完全に神様をイエス様を離れると、それは別の話なんですけども、日常生活をしながら少しの罪、少しの過ち、ミスしたことによって救いが、まあ、検出される、そういうことはありません。私の行いによるものではないから。救いは主の約束です。ハレルヤ。今希望たちはその話を知っているんです。私たちにそれを今話して教えてくださるこの箇所なんです。ただし生きるために嘘をついたんです。このことにまでは許されるわけではないんです。家庭まで、先週も申し上げたんですけども、結果だけが重要ではなく、信じる者たちはその家庭も集団も方法も正しくしなければならないことなんです。今嘘をついたから彼らはどうなりましたか。永遠にイスラエルの回収のために焚き木を割る者、水を汲む者になったと書いてあります。イスラエルを欺いた代価だからです。だから結果のために、結果を、いい結果を出すために、その真ん中、過程まで、まあ、それを罪を犯しながらそうすることは良くないということを、今日もここで教えてくださることです。でも、皆さん、希望人たちは、イスラエルのために、焚き木を割って、水を汲みながら生きていても、それとも変えられないものを得ました。それが何でしょうか。もう永遠にイスラエルのしもべとして、まあ、生きるようになりましたけれども、彼らはまあ大事なものをが与えられました。それは神の家で使えるものとして生きる命を得たのです。ハレルヤ。神の家で使えるものとして命が与えられた。27節を見てみましょう。27節、そこに何と書いてありましたか。ヨシュアはその日、彼らを回収のため、また主の祭壇のため、主が選ばれる場所で焚き木を割るものと水を汲むものとし、今日に至っていると。ハレルヤ。主の祭壇のため、主が選ばれる場所でと書いてあります。神様が選ばれた場所はどこでしょうか。神殿で、宮です。ハレルヤ。主の宮で使えるものになりました。これがある詩、あの詩人が歌った内容と同じです。詩篇84編見ると、誠に、共に読んでみましょうか。スクリーン見て告白しましょう。自分の告白のように、せーの。誠にあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは、私の神の家の門口に立ちたいのです。アメン。悪の天幕で住むことより、神の家、神殿、宮、教会で門口に立ちたいですと。使えるものになるのがマシですということです。一日を住んでも主と共に生きるもの、それを今この詩人は歌いました。ハレルヤ。この詩人を歌ったのは誰でしょうか。聖書を見るとコラの子孫と書いてあります。コラはどんな人でしょうか。モーセに門を犯したものです。あなただけが指導者ですか。私たちも指導者ですと。あなただけ神様が選ばれたんですか。私も神様選ばれたものですと。こういうようにモーセの指導力に対抗した人です。それで彼らのすべての人たちが全部子孫まで死にました。しかし残された人たちがこのように神様のことを歌っています。まあ、しもべとして永遠の、永遠にイスラエルのしもべとして
まあ、生きているとしても神様の家で神殿で宮で使えるものとして生きるのがもっといいですと。ハレルヤ。この告白を私と皆さんができますように祝福します。なぜならとこの希望たちはもともと聖者とされるべき人たちです。カナン地のすべての民族はこのように神様が殺しなさいと言われたんです。しかしこのように命がこれからは保証されるようになりました。皆さん、私たちも希望たちのようにそのもともとは聖者とされるもの、殺されるものでした。聖書を見るとこういうように話しています。その頃はイエスを信じなかった頃、イエスを知らなかった頃、その時キリストから遠く離れ、イスラエルの民から除外され、約束の契約については他国人で、この世にあって望みもなく神もない者たちでした。しかし今はどうなりましたか。神様イエスキリストを信じることによって私たちが神の子供になりました。ハレルヤ。永遠の命が与えられました。ハレルヤ。主に仕えるものになりました。アメン。このことを皆さん確信持って生きるべきなんです。以前とは全然違うものになったということになります。約束の子供たちになりました。皆さん、いくら強くて知恵があってもこの世で滅びの子として生きるということは、それが何の意味がありますか。すべてのことをたくさん持っていても、もう滅びの子になってもう死ぬならば、それが何の意味がありますか。でもこの世の中で少しのパウロの言葉通りに、少しの苦しみがあって苦難があっても、永遠の命が与えられ、希望が与えられる、その人生はもっと素晴らしい人生だと信じます。アメン。希望たちのように福音をよく聞いて、また主の御前で自分の考えや自分のプライド、今までの生き方を捨てて謙虚に謙遜にひれ伏す、その時永遠の命が与えられると信じます。このことを見てどのように救いが与えられるのか、神様は私に話していると思います。でもここに一つの問題がありました。それはイスラエル人の態度です。希望たちが遠い国から来たように変装して迷惑を提案したとき、どうしましたか。イスラエルの指導者たち、ヨシュアと族長たちは最初は疑いました。彼らの履物や衣、または食料が干からびてもうボロボロになったことだけを見ると、ああもうそのように見えるし思われます。しかし疑わしいところが少しあったのか、ヨシュアは私たちのただ中に住んでいるのだろうと今反問しました。だからなかなか信じなかったね最初は。しかしギボンたちはどうしましたか。私たちはイスラエルのしもべですと言いながら、あなたの神主の名のゆえにとっても遠い国から参りました、このように今話すほど徹底的に準備をしてきました。結局この話を聞いてもう疑わずに迷惑を結ぶことができました。しかし聖書はイスラエルの過ちであることを今話しているんです。14節を見てみましょう。14節の最後のところを見ると、主の指示を求めなかったと書いてあります。主の指示を求めなかった、神様に祈らなかったということです。希望たちがカナンの地に住んでいる人たちであることが分かったとき、 前回主は族たちに후회を言いました。なぜでしょうか。主の御言葉に不従順したことになるからです。このことを見るためには皆さん申命記見なきゃならないです。申命記7章を見てみましょう。前です。327ページ、申命記7章1節から6節ですけども、すごい少し長いですが、皆さん1節ずつ、まあ、購読したいと思います。327ページ、申命記1節から7章1節から6節、私がまず1節、皆さん2節読んでください。よろしいですか。あなたが入っていって所有しようとしている地に、あなたの神主があなたを導き入れるとき、主はあなたよりも数多く、また強い七つの異邦の民、すなわちヒタイト人、ギルガシ人、アモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、およびエブス人をあなたの前から追い払われる。
あなたの神主が彼らをあなたに渡し、あなたがこれを受け取り、あなたは彼らを必ず征服しなければならない。彼らと何の契約も結んではならない。また彼らに憐れみを示してはならない。
また彼らと姻戚関係に入ってはならない。あなたの娘をその息子に嫁がせたり、その娘をあなたの息子の妻として、たりしてはならない。
というのは、彼らはあなたの息子を私から引き離し、他の神々に仕えさせ、こうして主の怒りがあなた方に向かって燃え上がって、あなたを直ちに根絶やしにするからである。
むしろ彼らに対して、このようにしなければならない。彼らの祭壇を打ち壊し、石の柱を打ち砕き、彼らのアシェル城を切り倒し、彼らの長城を火で焼かなければならない。あなたはあなたの神、主の聖なる民がからである。あなたの神、主は地の表のあらゆる民の中からあなたを選んでご自分の宝の民とされた。アメン。このように神様の命令がはっきり書いてあります。カナンの七部族を征服しなければならないと言われてたんですけれども、ギブオン人たち、彼らはヒビ人でした。七部族の中に入っている部族、その人たちと契約を結びました。契約をどんな何の契約も結んではならない、憐れみを示してはならないと言われましたけれども、イスラエルは彼らの姿だけを見て憐れみがなりました。それで契約まで結んだということになります。特に結婚してはならないと言われました。なぜでしょうか。異邦民族と結婚すると、その人だけが入るわけではなく、彼らが仕えた偶像まで持ってくるからです。実際に皆さん歴史を見ると、ソロモン以降にイスラエルが堕落して滅びの道を歩むようになったんですけれども、その理由が何でしょうか。ソロモンが戦略的に、まあ、政治関係のため様々な国の民族の娘たちと結婚しました。その時彼らの偶像まで入ってきて、イスラエルにたくさんの偶像が広がったということになります。これをよく知っておられる神様が、まあ最初から結婚してはいけない、それでカナン地に入ると一番先にすべきことが、その地の偶像を破ること、燃やせること、そのことを今神様は指示してくださったんです。影響を受けるからということです。自分は大丈夫と思う人たちいるでしょう。 悪を見ながら悪の中に生きながら、まあ、自分は信仰がいいから自分は意志が強いから影響されないと、まあ、思うし、
そのように言う人いるでしょう。
でも影響を受けるんです。自分も知らずうちにそうなります。だから悪いこと
はもう真似もしないでと、
まあ、聖書に書いてあります。真似さえも私たちは
しない方がいいということです。なのに今イスラエルは聖戦すべき希望たちと
契約を結ぶときに神様に尋ねることなく、もうそういうようにしちゃいました。だから今民たちが、
まあ会主たちが、
まあ不意へ行ったということです。
なぜそれが判断できなかったのか、もっと徹底的に確認してなかったのか、
バッカーにされたんじゃないのか、
どうしてあなた方を指導者として信頼できるのか、
もういろんな話があったと思います。
じゃあこんな状況でどうすればいいでしょうか。希望たちに、
いや私たちがミスをした、だからこの約束はなかったようにしよう、そうしますか。それでもう神様の御言葉通りに聖戦しますか。これはできないんですね。
書いてあります。
この約束を破ると自分たちに神様の怒りが下るということを彼らは知っていました。
だから今それもできない。
それでヨシュアと直長たちが今出した知恵、まあ、絞った知恵でしょ。で意見があります。
9章の21節のように、今まで話したようにイスラエルのために焚き木を割る者、水を汲む者、すなわちイスラエルのしもべとして使えさせることでした。ここで皆さん、私たちが
この世の中でクリスチャンとして、
また信仰を持っているとして、いやそれはまあクリスチャンとか信仰も離れても同じと思うんですけども、どのように生きるべきかよく見せてくれることだと思います。
間違いました。自分がミスしたこと、
間違ったことについては、結局は自分が責任を持っていかなければならないことになります。
責任を自分が負わなければならないです。
希望たちももちろん嘘をついた対価としてイスラエルに仕えるものになりました。
だから家庭も大事である、また責任もイスラエルが追っていかなければならないということです。
もっと徹底的に確認してなかった
この過ちがあるからです。イスラエルたちに
約束は守らなければならないことだから。また共同体が何かを今見せてくれるところだと思います。
ヨシュアと
直長たちのように
人の前で使える人たち結構います。でもミスする場合もあります。
じゃあミスした時どうしますか。共同体のために熱心に働いたんですけども、
まあ、少しのミスを犯した、
その時すべての責任を彼らだけに、まあ、転嫁させるべきでしょうか。
先週もそう言いましたけど、そうではできないと思って、
それは正しくないところです。また大事なことをミスして、それをまあミスでまあ決定したとしても、
まあ、じっくり考えて、
まあ、祈って決定したとしても、
それが
たとえ不利な結果をもたらしたとしても、
その責任は一緒に取っていくべきだと信じます。これが一つの体からです。ヨシュアと直長たちは判断のミスをしました。
しかし結局このミスによって
ギボンたちは逆にそれが祝福になりました。人間はミスしましたけども、神様はギボンたちを通して祝福してくださりました。私が少しミスするかもしれないけど、それを通して祝福される人もいるということになります。イスラエルのギボンたちは結局イスラエルという共同体として受け入れられたということになります。聖示されるべきの者たちがイスラエルの共同体として受け入れることになりました。歴史としてみると、彼らをイスラエルたちは決して殺すことができなかった。殺したことはありましたね。メッセージした、何週間前にメッセージしましたけれども、サウル時代にサウルがギボンたちを殺したんです。その結果として3年間の飢饉がイスラエルに連続ありました。神の怒りがイスラエル全てにイスラエルに全部下ろしたことです。サウル一人がミスしましたけども、責任はイスラエル全部問わなければならなかったということになります。なぜイスラエルは信仰共同体だからです。ハレルヤ。共に行かなければならないことになります。共に責任を負っていくことです。その意味で今日のメッセージの題が、よく聞く、よく行うということになります。まずよく神様の言葉を聞いてから行わなければならないということになります。だから皆さん、よく聞くことが必要なんです。ハレルヤ。もしヨシュアが、また直長の指導者たちが神様にどうすればいいんですかと一回だけでも尋ねたら、それで神様の答えを聞いてからその答えに従って行ったなら、こんなミスはなかったと思います。聞かなかったことによってこのようにミスを犯したことになります。結局ヨシュアと、この族長たちは自分の目に良いと見えることを行ったのです。皆さん、どこから聞いたことではないでしょうか。自分の目に良いと見えることを行った。このような代表的な時代がありました。いつでしょうか。この吉明の後にある獅子時代です。獅子たちが治める時代。その時にはイスラエルに王がなかったので、自分の目に良いと見えることを行っていた。知識の一番最後の時、21章でしょうか。そこの子に最後の部分で結論としてこれは書いてあります。自分の目に良いと見えることを行った結果は、獅子時代を見ると、長い時間、異邦民族に仕えながら苦しまれる時代でした。なぜ神様に聞くことではなく、自分の考えで自分の判断して行ったからです。私はこのような失敗を二度と経験しないために、どうすればいいでしょうか。どんな状況の中でも神様の言葉をよく聞かなければなりません。アメン。そうしてこそ分別力が生まれるからです。言葉を聞くことによって分別力が生じるんです。なので私たちの人生の中で判断の基準はいつも御言葉にならなければなりません。なぜならば神様の言葉は時代に関係なく、状況を関係なく変わらないからです。ハレルヤ。いつも主の言葉は正しいからです。なので皆さん、御言葉を聞く場が重要なんです。その意味で礼拝の席、今ここで座っているのが本当に大事であることになります。救われた人たちはいつも神様の御言葉を基準にして行動しなければならないことになります。 今までヨシュアとイスラエルの歩みを見るとそれがわかります。神の言葉に聞くか聞かなかったかによって勝ち負けが決められたからということになります。見言葉に聞いてそれを従うと勝利が与えられましたが、それでなく自分勝手に考えて行った時には失敗を経験しました。それで聖書はこのように話しています。共に読んでみましょう。箴言の言葉です。せーの。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行く道すべてにおいて主を知れ、主があなたの進む道をまっすぐにされる。自分は知恵のあるものと考えるな。主を恐れ、悪から遠ざかれ。アメン。自分を知恵のあるものと考えるな。自分の頭、自分の経験、そのことを信じるじゃなく、頼るのではなく、すべてのことで、どんなことでも神様を認めて、主に従っていく、頼っていくこと。こういうように神様は私に話してくださるんです。ハレルヤ。いくら小さいことでも神様に尋ねさいということになります。だから一瞬一瞬神様と相通すること、交わること、祈ること、そういうことを今、箴言の三章のことは私たちに今話していると信じます。神様を見つめ頼る者に神様は行くべき、行うべきことを教えてくださり、また導かれると信じます。アメン。話をまとめましょう。今日の御言葉を通して皆さんにはどんな恵みがありましたか。どのようにこれを適用していこうと今思われましたか。まず命の声、生かす声に耳を澄ませるべきです。ハレルヤ。死ぬことより生きることがもっといいからです、皆さん。死ぬと、もう、何も感じないから、いいと思う人もいるかもしれないです。苦しいから、大変だから、早く天国に行きたいと思う人もいるかもしれないけど、しかし、私が、皆さんが、一人一人が、この世の中で生きることによって、励まされる人たちがいるし、慰める人がいます。ハレルヤ。それはパウロがエペソの手紙でそれをちゃんと話しました。自分も早く神様のところに行きたいですけども、自分がここにいることによって皆さんが、あなたたちが益になるから、私はもうここで生きると。そんな余裕で手紙を書きました。ギブオンの人たちのように、しもべとして水を汲み、叩きを割るものですけれども、聖別される、殺されることより、そのように主の家の中で生きることがもっといいことであるんです。ハレルヤ。このことは考えるべきです。諦めると簡単です。やめようとすると簡単です。しかし、それで終わりです。その後はありません。その後の神様の恵みを経験する時間が、機会が、チャンスがありません。もう嫌だと思って、それ捨てると、それで終わりです。しかし、それを乗り越えていくことによって、どんどんどんどん神様のことを見心わかるし、主が下さる恵みを経験していくことができると信じます。また、何かを決める前に、神様の見心を私は尋ねなければならないんです。主が土地がいい道でしょうかということを、まあ、私たち神様に聞くべきです。自分の知恵を頼らず、神様の御言葉に従って生きること、それが大事であると信じます。もし、その決めることが特に人の魂の救いに関わることであれば、 もっとそうなんです。それが自分に不利なことがあっても、それを覆したり、まあ簡単に言葉を変えるのではなく、最後までそれを守り通して、また責任を負うべきだと信じます。それが今は、まあ、損することかもしれませんけども、結局、それが人を得る道だからです。命の問題ならば、そのことを、まあ、損することも、まあ、覚悟して、人に仕えることを主だと思います。皆さん、今週、一週間も、この命の声、神様の御言葉に従っていくことによって、また、すべてのところで勝利する、自分自身になりますように、皆さん、共に祈っていきましょう。アメン。賛美して祈りましょう。